第4巻自己完成と反省。高橋真嗣先生が説かれる真の経営者の道は、この第4巻でいよいよ核心に入ります。このテープでは自己完成とその具体的な方法について事細かに説明を下されています。企業社会においては、指導者、つまり経営者が果たす役割は大きく、それだけに自己完成ができていないと、企業、社会の人々に多くの迷惑を与えると、冒頭で真嗣先生は厳しく説かれます。同時にまた、指導者、経営者というものは孤独であり、それだけに自己確立のチャンスに恵まれていることも明らかにされます。その自己完成は、正しい基準のもとに行われるものであり、その基準とは、無所得のままに、無限の熱、光を万物に注ぐ太陽の心であると強調されています。人間は、長い人生の間に、心にいつしか霧や赤を溜め込んでしまいます。その霧や赤を八正道という中道の物差しに照らして反省し、修正していかねばなりません。その反省の方法はどうしたらよいのでしょうか。ここで先生は、生まれてから現在に至るまでの反省のあり方を、年代ごとに区切って手に取るように具体的に説かれていきます。この第4巻のポイントはこのところにあります。この方法によって、すなわち宇宙の法に基づいて、不退転の心を持った自己の確立が進められていくのです。単に経営者だけでなく、商法に目覚め、己を修正しようとする方々にも、ぜひお勧めいただきたい第4巻です。それでは第4巻、自己完成と反省です。
およそ私たちが人の上に立って人を導くという問題から、私たちが一番大事なことは自己完成だと思います。どうしても企業を通しまして、常に起伏のある経済社会の中に生きているために、我々は自分のものの考え方、自己というものが完成していなかったならば、どうしても動転してしまいます。即その結果は多くの人々に迷惑をかけるということになります。ちょうど私が子供の頃、軍隊の学校で教育を受けたのは、指導者というもの、特に指揮官というものは、指揮するとなさざるとは指揮官の最も戒めべきところなりということを教わりました。敵に囲まれて、中隊長が、自分の部下に、さあ、敵に囲まれてしまった。このまま行ったら全滅だ。どうしようか。ということを迷ったならば、指揮者よりむしろ、兵隊さんの方が、驚いてしまいます。指揮を鼓舞するという上においても、やはりそこまで来ると指揮官としての腹のあり方と、それから知恵です。最も敵の攻撃の少ないところを狙うなり、一部分の人を重火器に対して向けるなりして、その間に脱出のあらゆる知恵を絞らなければならないはずです。それと同じように企業も、やはり多くの従業員が後に控えておるのですから、あらゆる知恵を絞る上においても、自己というもののしっかりした土台がなかったならば、 非常に危険なのです。現代ある大企業の社長さんで、資本金も何百億という会社です。ある一つの公害問題から精神的にどうにもならなくなってしまいました。しかしこの問題を自分以外に処理することができません。その社長さんに私は言いました。一月間ぐらい入院したらいかがですか。そしてじっくり自分を冷静にものを判断して、まず自分を裸にすることだ。その時に道は開かれるでしょう。しかし自分の心というものがしっかりできてないと人間は迷ってしまうのです。特に指導者になればなるほど孤独になっていきます。その孤独という中から自分の自己完成は人並み以上にできるチャンスが与えられているのです。そのためにはまず自分というもののものの考え方、これからしっかりとして作っていくことが大事ではないでしょうか。まず我々は生まれた時の心の状態というのは非常に感情も知性も理性も本能も全てが調和され丸い豊かなものです。イエス・キリストがヨルダンにおいて多くの人々に道を説いておった時、質問をされます。天国に行けるような人はどういう人ですか。それは子供のような心でない限り天国には行けないと教えたそうです。それと同じで我々は少なくとも多くの人々の指導者として立っている以上、常に自分自身の心の動きというものがいかに影響するかということを知ったならば、心というものの形、感情や知性や理性や本能や想念というものを常に調和されて丸く豊かな状態で判断をすることが最も大事なのです。しかし、指導者になればどうしても自己を保存しようというエゴがかえって大きな苦しみを作るものです。エゴが生じてくると感情が出てきます。感情が出てしまいますと理性を失います。理性を失えば正しい判断に欠けてしまうのです。それだけに自分自身というものの完成がまず最も大事だと言えるでしょう。そこでまで自分自身の心を完成する、自己を完成するということは、まず我々の正しい基準というものを知ることが大事です。正しい基準というものは人間の知恵によって変えることのできないものなのです。自然の中に我々はあるのです。自然の中において生かされているのです。ということは、宗教というものはそういうとこから生まれてきてます。宗教の宗という字は宇宙を示すということです。宇宙というものを示すということです。宇宙を示す、この教えが本来は宗教でなければならないのです。しかし現代の宗教を一つ見ても、非常に仏教は哲学化されて、その仏教の言葉を理解するだけでも大変になってしまいました。しかし我々はこの宗教の本質は宇宙の示されている姿、このものが本来は我々の宇宙の法則なのです。宇宙の法則を本来は生活の中に生かしていけば道は開かれていくわけですが、我々はこの宇宙の姿を通して法則を作り出したものなのです。 あえて言うならば、宇宙の姿そのものは神の姿のはずです。神の姿です。そしてこの神の姿という理由は、すべてが無所得です。無所得です。無所得であるということです。例えば、宇宙空間に放射されているところの太陽の熱エネルギーは、約200万トンからの熱、石炭を燃焼しただけのものを、無所得のままに与えております。そしてこの太陽は、万象万物すべてを生育するところのエネルギーの源になっております。やはり、この姿が愛であり慈悲のはずです。愛であり慈悲のはずです。すなわち神は愛であり慈悲だということになります。無所得のままに万象を成長させており、そしてすべてのものは輪廻転生を繰り返しているんだ。それが本当の神なのです。しかし我々は神と言いますと、いろいろな神を人間は作り出し、そしてそのものを信ずることが信仰のように変わりました。本来の信仰というものは、そのようなものではなかったのです。そこで我々の良心を考えてみても、私たちが成長させるまでの過程に、良心は全くの無所得です。子供を教育したからそれによっていくらということはなかったはずです。この無所得のものも、やはりこれは親が育てる過程における愛の姿のはずです。こうして考えますと、我々は生まれてきた時の環境や教育や思想や習慣というものが自分の心の中に沈みを作っていると言えるでしょう。その沈みを私たちはまず直すことが大事です。この沈みは一切の苦悩の元になっているわけです。苦しみの元になっております。それは心の沈みなのです。心の沈みは一切の苦悩を作り出していると言えるのです。なぜかと申しますと、まず我々は心の中で思うこと、思うということ。この思うということは、すでに行為につながっているのです。思うということと行うということはお互いに表裏一体のものなのです。行うということと思うということは常に表裏一体のものなのです。しかし今までの多くの人々は生活を通して行う問題はいろいろな道徳やその他の体験を通して善悪というものははっきりと知っております。しかし思うということに対する基準はほとんど持ってはいなかったのです。思うことは自由なんだ。しかし、我々は思うことも一つの現象であるとしたならば、思うことの正しい基準を知らなければならないでしょう。この基準を我々は失ったときから、道はだんだんと混乱して、そして宗教にしても、他力本願化し、思想もいろいろと人の地によって生まれてまいりました。しかし、資本主義のものの考え方も、マルクス主義のものの考え方も、本当の法則ではないということなのです。法則というものは、人間によって変えることのできない、諸法無我のものでなければならないのです。 仏教の言葉で言う諸法無我という言葉があります。諸法無我というのは、人間の知の入らない、人間の我の入らない、宇宙の真理を指しているのです。宇宙の真理というものは、人間によって変えることはできないのです。太陽の無所得のままに与えられているところの自身の姿も、そしてあらゆる万象万物が相互関係の中に安定している調和の姿も、これは人間の作り出したものではないのです。こうしてその中から諸法無我なる法則というものが生まれてきたものなのです。その諸法無我なる法則が本来は心と行いの一致した法則でなければならないのです。そうなるとまず、あらゆる自然界の調和は偏ってはいないということです。偏ってはいないということは、中道ということなのです。太陽の熱がもし、私たちの体温より熱かったら皆さんどうなるでしょうか。生きてはおられないのです。人間の体温との調和はちゃんと自然はなされているのです。また光がなかったらどういうことになるでしょう。植物はおそらく成長をしないでしょう。自然界はすべてが持ちつ持たれつで、自己保存というものはないのです。自己保存というものもまた沈みを作る苦しみになっております。自分さえ良ければいいという自己保存のものの考え方は、結局自滅への道をたどっていくのです。自然は、諸法無我なる自然は、そのようには教えておりません。なぜならば植物だけが存在できないのです。植物はまた動物の排泄物や、あるいはまた光の、あるいはまた水の、あるいは土の、それぞれの作用があってこそ存在しているのです。やはり相互作用によって調和されているということを考えれば、やはり自己保存は正しいものではないんだ。ところが、我々はこの自己保存、自分さえ良ければいいというものの考え方が、結局人間が本当の思うという心の法則を忘れてしまった時から、肉体を持った自分自身が絶対なんだと錯覚を起こしているのです。ところが皆さん自身は、今持っている自分の肉体だと思っておっても、この肉体は自分のものではないのです。もし皆様が、この肉体は絶対に自分のものだと、もし思うならば、なぜ皆さんはいつまでも自分の肉体を若く保存することができないのでしょうか。我々は、すべてこの地上界にある万象万物は、自分のものではないのです。いつのしかこの地上界に置いて帰らなきゃならないものなのです。我々は有限の世界に、生命において、この地上界という有限の世界に今生きているのです。ということは、やはり自分のものではないならば、多くの人々のための大調和を目的としたものでなければならないはずです。人間が物やお金や地位や名誉に心が外に向いた時から、人間は大きな苦しみを作り出し、混乱を引き起こしているのです。しかし、たとえ、いかにどのような財閥であろうとも、この世を去るときに何一つ持って帰ることはできないのです。これが自然の掟なのです。そうなりますと、やはり今、あるこの地上界のものを、大調和ということを目的とした道に使われなければならないはずです。その意味からしても、自己保存は正しくないのだということになります。そこでまず私たちは、自分の心の中を正して行いを調和させていったときに、 道が開かれます。しかし私たちは少なからず、30年、40年、50年、60年と人生の体験を踏んでまいり、そして私たちは肉体を支配しているところの心、魂というもの、その魂そのものの中に多くの塵や垢を詰めてしまいました。自己を完成する上において、この塵や埃やあるいは垢を除かない限り自己完成はできないのです。自己完成は決して宗教家の独占物ではなく、人間として当然の道なのです。しからば我々は、まず正しい法則を知って自分を見つめることです。法則を知って自分自身の今まで人生において成してきたこと、思ったこと、行ってきたことと思ったことの一つ一つを修正していくことなのです。まず、思念と行為。思ったことと行ったことの一つ一つを正しい法則によって修正していくことなのです。それには、生まれた時から現代まで、これを一つ一つ、全部思い出して修正していったときに、今の皆さんの自分自身が、自分の性格がどのように形成されたかということを知るのです。それをもし修正しないとしたならば、結局は大きなお荷物を持ったまま、苦悩の人生を送るという結果になるのです。それゆえに我々はまず正しい法則とは何か。これが自然の諸法無我なる法でなくてはならないのです。その中には常に作用と反作用という作用があります。原因と結果です。今我々が苦しんでいるとしたならば、その苦しみの原因はどこかで種をまいているということです。苦しみの原因は必ずどこかで種をまいているから今苦しみという結果が出ているのです。物理学の法則と全く同じなのです。その原因を取り除かない限り、私たちの心は修正されないのです。それにはまず、八正道という中道の道。八正道という中道の道、偏らないという中道を通して自分を見つめることです。まず正しくものを我々は全て聞いているだろうか。自分の感情を入れてものの判断をしてはならない。正しく自分は聞いているか。それにはまず正しいとは善意なる第三者のことなのです。善意なる第三者のこと。善意の上に立った第三者の立場に立って、自分自身をしっかりと見つけ出すことです。そして自分の生まれた時、自分は一体無所得のままで育ててくれたところの両親や、あるいは育ての親たち、その周辺の人々に対して、一体自分は何をしてやったか。これをまず調べてみることです。もし自分を産んでくれたお母さんだけを思い出すでも、少なくとも最低一週間、座っていなければ思い出せません。そしてその生まれた時、何をしてくれたんだ。自分は一体何をしたんだ。自然の法則はそれに対して、報恩と感謝ということを教えています。太陽は無所得で、自然は無所得で生存できる環境を与えてある。それに対して人間に感謝せよということを教えています。しかし、感謝だけでは困ります。感謝は一方通行です。報恩という行為がなかったならば、感謝の意味はないのです。そこで報恩という行為、親に対して、 保温という行為は親孝行をしたかということなのです。親に心配をかけさせたか、そして自分の心の中に子供の頃に作り出したるところの歪み、心をまず丸く想像し、親に対して一体何をしてやったか。してもらったことは事実、今生きているんですから。育ててもらったことも事実、それに対して果たして何を報いてやったか。これを皆さんがまず考えることです。その単位は1歳から5歳ぐらいまでを基準にした方が最もやりいいと思います。そして1週間ぐらい自分をずっと見つめ、母親、産んだ母親のことだけ考えて3日目ぐらいは暗中模索です。そして4日目、5日目ぐらいになってようよう母親の全てが浮き彫りになって出てまいります。そしていかに無所得のままの愛で皆さんを育ててくれたかということを実感してわかるようになります。そうなるとやはりそれに対する親孝行という保温の行為が出てくるのです。その保温の行為を自分はどのようにしたんだろうか、一体皆さんはそれによって悔いがあるかないかという結論を出すことなのです。もしそこで悔いが出たとしたならば、今度は自分の子供や周辺の人々にその行為を示してやることが大事なのです。亡くなった人々には心から詫びることです。詫びることは決してお経をあげることではありません。そして自分の成した一つ一つをしっかりと見極めて、自分の心がその分野だけ、今度はそのスモックや尻や埃が覗かれていきます。ノイローゼになる多くの人々は、ややもすると親に対する感謝を忘れ、幼少の頃親に非常に反発を持っている性格をが出てまいります。ノイローゼのパターンを見ますと、自己閉鎖型といって自分自身の心の中にこもってしまう性格があります。これも大きな沈みとともにスモックを作り出し、結局そのスモックが神の光を遮って自らして苦しむのです。そうすると我々はそのスモックの原因は全てが自己保存という結論になっていくのです。それは特に小さい時から芽生えてまいります。早ければ小学校の6年生、遅くとも大学の2、3年頃になりますと、ノイローゼになります。その原因はほとんど4、5歳の頃においての自分の思っていること、行っていることの歪みが原因になっているのです。そこでまず、自分たちが親に対する尊敬、本当にあっただろうか。そしてその親に、保温としての行為を実際しただろうか。皆さんはまずそこからスタートしていくことが大事でしょう。そしてまず自分の心の中の沈みが取れましたら、今度はお母さん、お父さん、さらに兄弟、兄弟との関係。自分が兄弟に対して一体何をしてやったか、何をされたか。そしてそこで心の中に、もし、嫉妬心や恨みや妬みやそしり、こういうものが生じていたとしたならば、これもまた自己保存です。その根はどこにあったかといったならば、大抵自分の欲望が満たされないために起こってくる現象なのです。まずその分野をチェックする。それにはまず書くことです。今日は4時間、今晩から4時間ずつやってみよう。そしてそれを書き始めます。そして自分をまずブルドーザーでもいいから思い切って自分の心の中をそれで鳴らしてみて、それからまた飯を細かくして自分を見つめるようにしていくことが大事です。そういう人々から出る心の振動は非常に精妙で調和されております。ところがノイローゼの心がいつもイライラし調和されない人たちの振動は 霊気というものは、その波は非常に粗悪なのです。そこで、まず自分自身の心の状態をしっかりと兄弟、あるいはまた友達にずっとエスカレートしてきます。1歳から5歳、5歳から10歳。性格のほとんどはもう5歳から10歳ぐらいの間にほとんど形成されます。そしてその中で、学校の先生、教えてもらったことに対する自分が感謝があったか、それに自分はどのように報いたか、友達との間に対して自分の心の中にあるところのコンプレックス、これもまた自己保存なのです。コンプレックスはまた自分自身の心に大きな沈みを作っていきます。その根っこはどこにあったかを一つ一つ追求して、1歳から10歳までの間をまず調整していきます。そして自分の心が外に向くに従って自分を忘れ、そして常に足ることを忘れていきます。これが特に5歳から10歳ぐらいの間に沈みの大きなものを作り出していくのです。その時もやはり善意なる第三者の立場で自分を思い出すことです。きっかけを作って、あらゆることを箇条書きにして、それを一つ一つ追求していってもいいのです。その頃から、人には負けまい、自分さえ良ければ、という方向に人間の心は発展していくものなのです。現代、学生の途上において、いろいろと混乱、社会の混乱を引き起こす子供たちの多くは、親の愚痴、これを聞いて育った人たちがほとんどなのです。今度の爆破事件で捕まったところのあの青年諸君の家庭環境というものを見ますと、非常に教育者が多い、実業家が多い。それも彼らが子供の頃に世の中の矛盾を常日頃教えられてる間に彼らの心の中に芽生えたもの。お父さんの給料は少ない。これだけやっとっても私たちはやっていけないんだ。だからお前たちには小遣いやれないよ。これは社会が悪いんだ。こういう教育を子供のうちにされてしまったために、彼らは一つの大きな心に沈みを作り、社会に出て、聞くも、あるいはまた体験するも、やがて社会の矛盾というものに突き当たっていって、いわば軌道を外れてしまった人たちなのです。その一番の種は、親からまかれている場合が多いのです。それも実は、いくら親がそのような教育をしたからと言っても、そのものを、いわば心の中に食べたものは本人なのです。親がどのような教育をしようとも、中道という偏らない自分自身の心というものをしっかりと見つめて、判断をしたならば毒は食べないんです。で、こうしてまず、5歳から10歳ぐらいの間をしっかりと友達、学校の先生、兄弟、あるいはまた、自分の周辺のあらゆる環境というものを一つ一つチェックしていくことです。そして次には今度、10歳から15歳、中学校時代です。この頃から非常に独善的になっていく自分の姿が分かっていきます。果たして自分は正しく、親の言うこと、友達の言うこと、あるいは自分自身が聞いているだろうか。そしてこの目で見ているあらゆる現象を一体自分はどのように評価したか。そして物に対してどうしても欲望の生じてくる頃の年頃なのです。まず見たこと、聞いたこと、当時自分自身の思ったこと。さらにまた自分は物を正しくそれを判断しただろうか。そしてまた感謝、幸運という行為を自分自身で実践しただろうか。こういうことをチェックしていくのです。常に対象物を通して我々は毒を食べたり、あるいは調和したいの道があるのです。特にいい面は、この面は僕の最もいいところだ。いや、この面は最も醜いところだ。これをオープンにすることなのです。そして今度は15歳から20歳。この頃から出てくるものは、 異性関係の問題です。自分の心はだんだんと外に向いてきます。内から離れて外に向いていくに従って、いろいろな苦しみというものが出てくるのです。その苦しみの中で自分は一体何を学び、何をなし、そして自分の苦しみはどこに起因していたか、これを追求していくことです。二十歳からやはり25歳前の間は同じような連続体です。自分自身が正しく聞き、正しく見、正しく思い、正しく語り、そして自分が果たして自分のやったことを一つ一つ反省して物を正しく判断をしただろう。こうして自分をどんどん分析していきます。その間においては、我々がどうしても心を内に向けずに外へ向いて自分自身のブレーキがかからなくなる。自分にだんだん甘くなっていく時期なのです。25歳、6歳から今度30ぐらいは社会に出てからのことです。社会に出てから自分自身の毎日の生活を通して常に競争意識が生じてきます。その競争の中に自分を中心としたものであるか、相手と相手というものを通してより調和する方向に自分があったか、こういうものをどんどんチェックしていきます。まず、ほとんどの人々は二十歳から40代ぐらいまでに人間は猛毒を食べています。人間は肉体というものはたとえ毒を食べても根性限りなのです。しかし肉体を支配しているところの皆さんの心は永遠のものなのです。心の毒は永遠に持っていくものなのです。それだけに我々はまず自分の心に毒を食べないようにすることが大事でしょう。こうしてまず自分を段階を経まして一番いいのは書いていくことです。年が多くなればなるほどその数は多くなっていきます。ですから普通だったら100枚の原稿用紙だったら少なくとも1000枚ぐらいまではかかるはずです。20代で30代でやはり2000枚、だんだん量が増えていきます。そしてその中の原因を追求していくとほとんどが自分中心に回っているんだと。世の中はそうじゃありません。すべてが相互関係の中に安定しているということ。こうして皆さんが自分のスモックを全部覗くごとに自分の心の中から湧き出てくるものがあります。湧き出てきてそれは涙と変わります。その涙が皆さんのさらに心の中の赤やあるいは塵を拭い捨てていくのです。そして自分というものの本当の人生の価値観というものが分かってくるわけです。価値、人生の価値というものがいかに重大なものであるかということが分かってきます。その時に初めて相手からどのようなことを言われても正しく自分が判断のできる人になっていくのです。本来は禅寺に行ってただ座らしておりますけれども、これは非常に危険なことです。現代の仏教は形式にとらわれております。自分の心の中の沈みを修正することなく、もし禅定をして自分の心から発信されているところの振動が精妙でなかったならば、精妙でない世界の地獄霊に支配されて、これは気違いになってしまいます。それだけにまず自分の心、真である自分自身の心を精妙にして、自分をしっかりと正しく見られ、感情も知性も理性も本能も想念も丸く調和され、そして自分の意志は柔軟で、どのようなことでもはっきりと判断をし行動できるような自分が出来上がってくるものなのです。そして自分の心を調和されて禅定というものをすれば、それが初めて皆さん自身の神との対話になるのです。禅定というものは神との対話なのです。心の世界における対話なのです。こうなってまいりますと、現代、現象化されてくるところの企業の動きというものも、あ、このようにすべきだ、あのようにすべきだという
本当の道が開かれて、皆さん自身は不退転、どのようなことがあっても自分はそれを乗り切る自分自身が完成されていくものなのです。こうして自分の自己完成というものを一番自分自身が行うことであって与えられるものではないということです。なぜならば、皆さんの肉体の支配者は、その責任者は他人ではなく自分自身だということだからです。その自分自身は、しっかりと自分を正しく判断できる自分を完成していかなければならないということです。こうしてまず禅定をして、自分の心が清明化されていない限りは不可能なことです。そして本当の禅定の姿というのは、調和された心、我々の調和された心というものが、一つのまあコイルによってご説明してみますと、禅定の姿は、霊感的な現象が、次元の違ったところから我々の心に連絡されてくる場合、調和されている場合、必ずこちらにおけるところの心の調和度、この調和度が コントロールされてないと、これは問題が起こってまいります。一つのこういう簡単な回路を考えましても、こちらから来るところの、例えば、600kc という一つの発信されているものをキャッチされたコイルが、こちらに参りまして、同じ 600kc の地震の状態に調和されているとき、これを閉回路と言います。この閉回路をされているときのエネルギーというのは、最も高い時なのです。ちょうど私たちが一つの振動をキャッチします。キャッチして、ある放送局がこの位置を最も安定されている受信機を、この時でバイアブルコンデンサーがコントロールします。そしてその周波数がピタッと一致した時には、最もエネルギーの高い時なのです。そうなりますと、禅定はちょうど自分の心の状態が、感情も知性も理性も本能も想念もみんな調和されておりますと、与えられてくるところのエネルギーというものも、全く同じ閉回路の状態になります。閉回路の状態になりますから、心は安らぎ、そしていろいろなことが理解できるようになってくるのです。禅定というものはそういう一種の、電気的に言えば閉回路の状態なのです。閉回路の状態。丸い心の状態で、ちょうどお月様で言いますと、現代のお月様が湖に映ってるこのお月様と全く同じで、波が立ってない状態、こういう状態の本当の自分の姿が発見されます。そして、自分の心と肉体の状態、五感煩悩、この状態が大調和した状態。これが本当の禅定の姿です。禅定の姿というのは、心のまろやかさと自分の肉体細胞の各運動、五感、煩悩が一つになっている状態、すなわち閉回路の状態です。こういう状態になりますと、自分の肉体が大宇宙大に変わっていくようなことがあります。ところが今までほとんどは、こちらの心を教えないで、形だけのものを我々は教えられてきました。心の沈みを修正しないで、この沈みを修正しないで、禅定をしてしまうから、なかなか自分がわからないわけです。そういう習慣を踏襲しているにしか過ぎないのです。こうなって自分の心と肉体が完全調和された閉回路の電気的な状態と同じような心に持っていくことがまず大事。そのためには自分の生まれた時から現代までの自分の心の沈みを修正することです。 そうなってまいりますと、自分自身の管理を自分ではっきりとできるようになってくるわけです。自己管理ということがはっきりできるようになってまいります。初めて自分の自己管理が完成されてこそ、初めて上に立って人々は自分の従業員に対してもより従業員の管理という面が完成されていくはずです。こうして一番大事な自己を調和させる道というのは、小さい時から現代までをしっかりと見つめる。それには勇気がいります。まあ大抵自分に甘いのです。それですから、まあまあこのくらいはいいわ、このくらいはいいわというのが、実は最後大きな沈みになるんです。だから勇気を持って、自分の欠点はこれなんだ、よっしゃとこれは直そう。そして自分を完成してから、今度毎日の生活は自分自身にいろいろと、例えば行動をし、生活をしている中に愚痴、あるいは怒り、あるいはまた欲望、たることを忘れ去った欲望、こういうものがいつも我々の周辺にあります。例えば果実 GLA の7人ばかりの人たちを選びまして、特訓を始めたのです。そしてそれは私が直接指導するということで発表しました。これは4月の1日からスタートをしまして、その皆さんは GLA の方へ参りましても、仕事が何にもないわけです。ところが私は何も指示をしないのです。ところがその人たちの心の中に、十人十色、それぞれの心に沈みができ始めたのです。私たちは会社をまで辞めて、ここへ来たのに。先生は何も指示をしない。どうしてだろうか。彼らはまた自分で納得。先生は忙しいから。仕事をやったり、本格やったり、公園出てってほとんどいないから。と言って自分を慰め、一方において無責任だと、心でどんどん反発というか沈みをどんどん作り出しました。本来なら作っちゃいけないのを、形にはめられて育てられると思っておりますから、自分はそういうことを考えていたわけです。そして叱りでももらって、いろいろの心の中の沈みを直して、最後はわかるようになるだろうと錯覚をしておりましたわけです。ところが今度一部分の人は仕事を手伝い、ある者は営業に出て行きました。あるは庶務のことを手伝っていました。一人一人見るとみんな格闘してるんです。会社なんか辞めてしまって偉いことになっちゃったとかね、もうちょっと俺はもっといい給料もらえたのにとか、私のとこへ来るときまでには裸になって来なさいと、その代わり3ヶ月はお金も何にも払わない。黙ってついてこい。って教えたところが相当な抵抗を持ってしまったわけです。そこで一人一人、あなたは今こういう心でおったら、まず道を本当に知るようなまだ準備段階ではない。こういうことも思っている。これも直しなさい。ちょこちょこっと一日に一回ぐらいずつ中央しているうちに、彼らは自分の心の思うことから修正するようになってしまったのです。そしてある者は10日間ぐらい、先ほどのように1歳から5歳、5歳から10歳、山の中へ入って一人で自分を見つめるようになる。ある証言寺というとこから来たお坊さんの場合は、気だけが発達して、そして心の中、形だけはご立派にできるけど、心の中はイライラだらけです。毒の食いっぱなしちゃう。その人もやはり、どうしていいかわからない。よし、それならば君は、お母さんのことだけ、3日でも4日でも5日でも、それが解決するまで追求しなさい。彼はここの地下室で毎回やってます。そのうちに涙が出てきます。心がどんどん現れていきます。結局、指導するというのは、 毎日の生活、正しく仕事をし、そして正しく語り、正しく思い、正しく聞き、正しく語り、八正道を素直に彼らが実行した結果が、自分の心の窓を開いてしまったのです。それですから、それは我々はただのアドバイザーなの。そして自分自身の肉体の先導さんが自覚をしない限り、内なる心の中から自覚をしない限り、自分を発見することはできないものなのです。なぜならば、神の子として、この生命として個性を持った万物の霊長である以上は当然なことなのです。それにはまず自分が死に物狂いで自分自身の現在の自分をはっきりと見定めて、その欠点を修正しない限りはそこまでいかないのです。そのためにお坊さんの場合は非常に顔が固く、まあ言うなれば世間で言う優等生です。ところが心の中は格闘だらけです。その沈みを捉えた結果、顔まで柔和になってしまいました。歳まで若くなってしまいました。当然なことなのです。我々はこうして自分の心の一つ一つを見落とすことなく、正しくそれを修正して、自分というものを発見していったならば、そのように平回路の姿になって、守護霊からもいろいろなことを言われるようになってきます。その時初めて人間の価値観というものが本当にわかるのです。そして今自分の置かれている位置、特に指導者としての環境にある人たちは、やはりその環境の中でより大きな白い心と腹を作って、人々のために貢献しなければならないという重大責任の宗教があるということなのです。一階の小さな従業員として後院の立場にある人たちはまだ幸せです。上に立てば立つほどそれだけの白い豊かな包容力、慈愛というものを持っていかなければ修行の大きな壁にぶつかるということになります。こうして私たちは心の価値というものを知って自分の偉大性を確立したときに人間は神の子なんだ。そして我々はこの地球という宇宙船の中に住んでいる同じ時代の同期生として皆神の子で平等なんだということに気がつくのです。そして我々は今置かれている自分の環境はその環境が自分のより豊かな心を作る魂を完成するための修行場であり、またそれが自分自身のより豊かな知性を作るための修行の場だと、学習の場だということになるのです。それだけに、私たちの内なる心の中におるところの、光の世界の天使たちはいつでも皆さん自身をより良い調和された環境を作るために協力をしているということです。それゆえに私たちは決して孤独ではありません。我々の内なる心の世界には、そのような偉大なる次元の違った世界の皆さんの魂の兄弟や、あるいは光の天使たちが、皆さんにいつでもそのチャンスを、その到来を待っているのです。そうしますと、あらゆる難解な諸問題が、はっきりと解決されていくようになるのです。不思議でも何でもないのです。ややもすると、そのような生活を通して、宗教的な環境だと錯覚を起こしてしまうと、他力的になりますけど、あくまでも自分自身が作り出さなければならないのです。自分が完成されていけば、されていくほど、それ以上の光の天使たちが協力してくれるということです。それゆえに私たちは孤独ではないんだ。自分たちはより、大きな自分を完成すれば、それに指令しただけの、またより偉大なる光の大指導霊たちの協力も得られて、人生をより豊かに生活することができると言えるのです。今こうやって、混乱した社会の中で、マルクス主義の人たちは、人間の愚痴、不満を煽り立てております。愚痴と不満を煽り立てて、それに乗って一つの闘争が行われています。こういうものは本当の愚かなものなのです。人間の一番 弱点である欲望を満たすための愚痴愛、あるいはまた怒り、このものを利用して彼らが混乱を引き起こしたものは破壊へ通ずるのです。調和などはないのです。これはよその国の姿を見てもお分かりだと思います。日本の国は本当にその面においては自由であるけれども、ちょっと無法地帯です。人間の心の価値観を知らないがために、やはり自己保存の方向に世の中は進んでおります。これが混乱した、心を失った日本人の姿ではないかと思います。それだけに私たちはまず自分の心の価値観を知って、その上に今度は多くの人々に調和という模範性でなければならないと思います。どうも長い時間ご清聴ありがとうございました。